ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
コロサイ人への手紙の3章の12節から14節です。3章の12節から14節です。この、ね、3節から共に学んでいきたいと思います。それではお読みいたします。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです、というところから、今日は学んでいきたいと思います。少し前になりますかね、1800年というと、まあ、ちょっとね200年ぐらい前ですけれども、1867年南アフリカのある村での話なんです。その村でジェイコブス君っていうね、少年が、歩いてるとすごくね、こうあの大きな山があったんです。たくさんの石が落ちていて、そこにこうジェイコブスが入っていったんですけれども、すごく綺麗な石を見つけたんです。すごくキラキラ光る石なんです。大きいんです。これね、お母さんにも見せてあげようと思ってね、お母さんに見せに行ったんです。でもちろん、当時彼が住んでいた家っていうのは少しねテント暮らしのようなね、そういう場所でした。明かりもそんなに明るくない。お母さんにね、その家に入って持って行ったんです。お母さん、すごく綺麗な石見つけたよってこう言ったんです。じゃあちょっと見せてみなよって見たんです。綺麗な石だけどね、まあその辺にある石と一緒よってこう言ったんです。そうかなって言ってね、ジェイコブスまたそれをねもらって、そしてね外に行って見てみたんです。そうするとね、すっごく綺麗なんです。これはな、超綺麗なんだけどなって思ってたんですって。実はこのジェイコブスが見つけた石っていうのは 21.25 カラットのダイヤモンドだったんです。でこれは、まあ、当時でですよ、5000万円相当だったんです。でこれはアフリカ大陸で一番最初に発見されたダイヤモンドとして、ユーリカダイヤモンドと名付けられて、南アフリカのキンバリーという、ね、都市の近郊の博物館に展示されているんですって。ではなぜジェイコブス君にはすごく綺麗な石に見えて、お母さんには普通の石のように見えたんでしょう。それはジェイコブス君は太陽の下で見たからです。石とか特にダイヤモンドっていうのはね、こうカットがあります。あのカットは一番この、ね、光がね綺麗に、輝くようにカットされます。ダイヤモンドってすごく綺麗ですよね、輝いています。でもお母さんが手にして見た時にはそれは暗い部屋の中だったんです。だからダイヤは光らなかったんです。ある意味このダイヤモンドは光にさらされて初めてその輝きを見ることができると言ってもいいかもしれません。この話は私たちと神様との関係に似ているのかもしれません。イエス・キリストはこう言いましたね、私は世の光です。で私たちも作者である神様と出会うとき、初めて作者の光に照らされて、私たち自身の価値やまた人生の意味を知るんだと思います。その前まではどういう人間なんだろう、どういう人生なんだろう、まさに暗闇の中にいるようなもんです。でも光である神様と出会って、ああこれもこうなのか、これもこうなのか、あそうか、全ては神様の計画だったんだ、私は素晴らしい存在なんだ、そう知ることができるということですよね。特に私たちの存在を知ることができる聖書の箇所、まあ、有名な箇所は、イザヤの43-4です、ね、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという箇所でしょうね。 そして、この聖書を通してですね、私たちはこの神様がずっとこう日々ですね、私たちの価値や私たちというのはどういう存在なのかっていうのを教えてくれているわけです。実は今回の箇所を通しても神様は私たちというものがどういう存在なのか、どういうものなのかっていうのを教えてくれる、そんな箇所なんですね。前回の箇所でパウロは神と共に歩むものとなった私たちを何て言ったかというと、新しい人って言ったんです。そして古い人を脱ぎ捨てる、こういうメッセージでした。で、今日の箇所はその新しい人として歩む私たちは本来どのようなものなのか、そしてどのように歩んでいくべきなのか、どのような心を持っていくべきなのかっていうのをパウロが、コロサイの人たちに教えている、そういう箇所なんです。じゃあパウロは、何て言っているかっていうと、12節でまず、私たちは神に選ばれたものですってこう言ったんです。野球ではドラフト会議なんてありますよね。あと皆さん何かにこうスポーツとかね、あとは芸術とかで選ばれたことありますか？選ばれると嬉しいですよね。ね、日本の中学受験、高校受験、大学受験というのはこちら側が選んで、そして受験して、そして合格するといけるんです。ある意味こっちが選んでるわけですよね。あれ逆だったら面白いなと思いません？ドラフト会議みたいなのがあって、何々高校の何々を指名しますって言ってね、選ばれたらすごい嬉しいと思うんです、ね、選ばれるってすごく嬉しいことですよね。神様は私たち一人一人を選んだんです。あなたを選んだんです。なぜ選んだと思いますか？それはあなたを祝福したいからです。あなたに希望の道を教えたいからです。本来作られた意味を教えたいからです、ね、ではいつ皆さんのことを選んだか、ね、この地に産み落とされてからなのか、もちろん違うんですね。聖書はこう言います。エペソ人への手紙の1章の4節で、すなわち神は私たちを世界のもとへの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で、清く傷のないものにしようとされましたってこう言ってるんです。つまりこの地ができるもう全然前から皆さん一人一人のことを選んで、そして祝福したいと思って皆さんを神様のもとに引き寄せた、そういう計画をもう神様が持ってたってことなんです。でも皆さん考えてみてください。皆さんも選ばれましたけど、皆さんの隣にいる人も選ばれてるんです、ね、そうやってね言うとね、なんか私だけ選ばれてるんだったらなんかね、貴重な感じがするけど、みんなが選ばれてるんだったらなんかスペシャルな感じがしないな、なんてね。でもこの選ばれているっていう意味は、あなたには何の決定権もなかったってことなんです。つまりパウロは、あなたが何かをしたから、何かができたから神様と共に歩むことができる、そうじゃないんだ。神様が私たち一人一人を一方的に選んでくれたんだ、こう言ってるんです。この選びがなければ神様のもとには行けなかったんだ、そう言ってるんですね。そしてそんな選んで、いただいた私たちは聖なるものだってパウロは言ってます、ね、私たちの神様は罪なきお方です。この方と共に歩むには私たち自身も罪なき人にならなければいけなかったんです。でもイエス・キリストの十字架によって私たちは罪なき者として神様の前に迎え入れられるんですよ ね、聖なるものとなった。じゃあなぜそんな風にされたのか、選ばれそして清くされたのかというと、私たちは愛されているからだ、愛されたものとパウロは今日の箇所で言ってるんです。第一コリントの13章の4節から8節、有名な箇所です。愛の章ですね。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません、という、これは愛の章ですよね。 誰かが愛してますよ、神様が愛してますよって言ってもなんかちょっと漠然としてるんです。これはその愛というものを言語化したものです。でもこの愛という言葉を見てみると、これはギリシャ語でアガペという言葉なんです。これは無条件の自己犠牲の愛です。つまりこれは神様の愛なんです。私たちも目標として、あ、こうなりたいなと思うことができるでしょう。でもこの全てを全うするのはおそらく難しいです。一生かかっても無理かもしれません。これは私たちに試されている、そういう聖書の箇所じゃないんです。これは神様の愛はこういう愛だ、私たちをこういうふうに見てくれてるよっていうことを 私たちが知るべき愛の章なんですね。だから私たちの神様は私たちがどうであっても寛容であり、いつも私たちを待っていてくれる、ね、そして全てを期待してくれる、どんなに失敗しても期待してくれる、そしてこの神様の愛は絶えることがない、そう教えているんですよね。パウロはこの箇所の初めにまず私たちは選ばれたもの、ね、聖なるもの、そして愛されているものだとコロサイの人たちに教えたんです。なぜそうパウロが教えたかというと、このコロサイの人たちは間違った教えによって混乱していた。これをね、毎週私たち学んでますけれども、彼らはおそらくこう言ってたんです、ね、神様に選ばれるためにはこの行いをしなきゃいけない、清められるためには、聖なるものとなるためには律法を守らなければいけない、ね、そして神様に愛されるためにはこれを守らなければいけない、行いや律法でがんじがらめになってたんです。だからパウロはそんな人たちに対して、あなたの頑張りでは到底神には近づくことはできない、むしろ神は私たちをもう引き寄せてるんだ、ね、それは選びであり愛である、ね、これは神からの恵みである、こう言ったんです。私たちは神様の恵みによって神様のもとに歩み寄ることができるということですよね。この恵みという言葉は、取るに足らないものが受けることができる賜物、ギフトです、ね、アメリカである、20代初めの青年が車を運転していたんです。彼はですね、久しぶりに友達に会うためにレストランに向かったんです。そしてレストランで友達と落ち合って食事が始まります。食べ物が進んでいくと、ちょっと今日一杯やらないか、ね、ちょっとみんなで飲み始めるんです。そして進んでいくと少し、ね、酔いが回ってきてしまったんです。そして解散の時間になって、じゃあまたね、って言って帰っていくんです。彼はそこから帰ろうとして、どうやって帰ろうかなと思ったんですけど、歩きで帰るには遠すぎる、だから彼は運転して帰ったんです。もちろんこれが初め、1回目ではありませんでした。今までも何回も何回も運転して、アルコール飲んでね、運転して帰ってたんです。で、毎回大丈夫だったんです、ね、その日も大丈夫でした。警察もいませんでした。事故も、ずっと起こさないで来ることができたんです。あ、もうすぐそこが家だ、そう思ったらふと気が緩んだんです。ちょっと様子見をしてパッと前を見ると、もう隣の家の壁が目の前に近づいてたんです。そのまま彼はドーンとぶつかってしまったんです。気がついた時には家のガレージの中に彼の車入ってたんです。もちろん警察沙汰になりました。警察が来て取り調べをします。彼と話します。でも一発で彼はもうアルコールに酔っている、ね、酒を、酒気帯びだってことがもう分かったんです。だからそこで彼は現行犯逮捕されます。そして、彼は、法廷に立たされるんです。そして、その裁判の中で、彼はもちろん酒気帯びで交通事故を起こし、そして家に突っ込んでるんです。もう10-0で彼が悪いんです。その中で賠償の話になりました。家の保証はだいたい日本円で300万円ぐらい、でも その、隣人が乗っていた車は新車でなんと買ったばっかりだったんです。だいたいおよそ2500万円です。もちろんそこの上に突っ込んでしまった。もう大破です。その弁償もしなければいけない。判決の このね、裁判が進んでいけば少なくとも26万ドル日本円でだいたい2800万円3000万弱ぐらいが賠償請求だったんです。そうするとその家の主人が裁判官にこう言ったんです。私は彼を小さい時からよく知ってる、近所で見ていた、彼と話をしてもいいですかってこの要望を出したんです。でその主人はこう言ったんです。判決は26万ドルだったがになる予定です。でも賠償は260ドルでいい、およそ3万円です。ただ支払いには条件がある。1年52週ある。5年間毎週金曜日に1ドルずつ小切手を書きなさい。それを毎週続け5年続けると260ドルになる。1日でも遅れないように。そしてこれが受け入れられたんです。じゃあ彼はだいたい1000分の1ですよね、賠償で済んだんです。そして、彼はそれを次の金曜日から支払っていったんです。こう言ってを書くんです、毎週毎週。でもそのうち彼はその金曜日が来るのが嫌になってきたんです。なぜかというと自分がしたことといつも向き合わなければいけなかったからです。1年2年そう進んでいくうちにだんだんだんだん苦しくなってきたんです。そうだったらお金を借りてでも1回で返してしまった方が楽なのかもしれない、そう思い始めた時です。ある日その主人が彼に届け、彼がね、その1ドルを届けるその金曜日にこう言ったんです。もう酒気帯び運転、飲酒運転はしてないか、こう言ったんです。彼はこう言ったんですね。してないです。こんなに毎週自分と向き合っていたら怖くて怖く怖くて、金曜日が来るのも正直嫌です、こう言ったんです。そうすると主人は、ではもういい、今回が最後でいい、なぜかというといろんな保険で賄えたから。実はこれは君へのレッスンだったんだってこう言ったんですね。そう言って彼を許してくれたんです。その後彼はこの毎週金曜日が来るのが億劫じゃなくなったと思いませんか、ね、億劫じゃなくなったんです。やっと彼は自分の犯した罪から解放されたんです。この主人とこの青年の話は私たちと神様の関係によく似てます。私たちも本来であれば神の前に罪を犯せばその対価を支払わなければいけない、こう聖書を教えるんです。そうしなければ私たちと神様、作者である神様と関係を持つことができないと聖書は言ってるんです。でも神様は一方的にこう言ったんです。もういいよ、私が全てを支払うから、こう言ったんです。そして私たちを愛するがゆえにその罪の代価を全て支払ってくれた、私たち全ての人間の罪の身代わりとなって十字架にかかり、そして3日後によみがえったんです。それがイエス・キリストですね。このイエス・キリストの十字架の死と復活を私たちがこれで信じるだけで神様はもういいよってこう言ってくれるんです。神様はこれで許すよと言ってくれてるんです。これは私たちの頑張りじゃないんです。これは神様の愛のゆえに神様を恵みとして私たちに与えてくれたんです。許すことを決めるのは罪を犯された方なんです。罪を犯した方には許す決定権はないんです。何も決める権限はないんです。この主人のようにこの賠償を変えることもできるんです。もうこれでいいよってそう言うこともできるんです。なぜ主人はそう言えるかっていうと罪を犯された方だからです。罪を犯した青年はには何の権限もないんです。これは私たちと神様との関係も一緒です。神様はもういいよ、 心で信じるだけで、イエス・キリストを心で受け入れるだけでもういいよ、許すよ、そう言ってくれたんです。私たちはどんなに頑張っても意味がないです。何か行いをして神様に認めてもらう、それも意味がないんです。なぜかというと、もう神様が私たちに恵みとしてその救いを与えてくれてるからです。だから私たちはその救いを受け入れるだけでいいんです。その恵みを受けるだけでいいんですね。パウロは、私たちは新しい人として神と共に歩んでいる、これは神の恵みによってである、そして恵みによって私たちは選ばれ聖なるものとされ、そして愛されているものとされたんだ、そう言ったんですね。本来私たちはこういうものなんだ、こう教えたんです。そして続いて今日の箇所では、この恵みを受けた者の姿、新しい人として歩み始めた人は本来このような心を持つべきですよってこう教えてるんです。それはね、大きく分けて3つです。一つは、隣人に対して、そして自分自身にが、持つべき心、そして3つ目は互いに持つべき心を今日パウロは教えてるんです。まず、他者に対して、隣人に対しては12節で深い同情心と慈愛を持つようにと勧めています。実はこの当時の文献を見てみると、弱いものっていうのをないがしろにするような、そんな文化があったそうです。あとは例えば、年を取っている人たちも弱いものとみなされて、そして彼らをないがしろにする、そういう文化もあったそうなんです。パウロはイエス・キリストを受け入れて、新しく歩み始めたものはそういうものであってはいけない、ね、私たちも神に愛されている、その一人一人を愛していきなさい、ね、同情心を持っていきなさい、そう言ったんですね。そしてこの慈愛という言葉、この意味は隣人の成功や徳を自分のことのように喜べる麗しい心という意味だそうです。つまりここでパウロが、他者に対して、隣人に対して思うべき心としては、どのような人とも共に喜び、共に泣き、共に寄り添うように、こう言ってるんです。そして続いて自分自身に対しては、謙遜、柔和、寛容を持ちなさい、こう言っています。この自分に対しての謙遜ってどういう意味かっていうとですね、自分は神に作られた作品なんだっていう謙遜さなんです、ね、つまり自分は神様なしには生きていけない、ね、そういう謙遜さを持っていきなさい。神様、ご自身が私の人生を支配している、ね、そういう謙遜な心なんです。この謙遜に柔和と寛容がひもづいているんです。柔和っていうのは、いつも自分の利益や権利を主張しない心ですよね。そして寛容は大きな心という意味です。またあともう一つは、どんな人と話していても、交わっていても決断を遅くするという意味です。例えば自分にこうした、あの人はこういう人なんだって、そういうすぐ決断しない、少し待ってあげる心です。あの人はこうこうこうだからこういう人ねって決断しない心です、ね、少し大きな心を持って全ての決断を待つ、ね、ということですよね。なので謙遜、柔和、寛容を自分自身の心には持ちなさい。そして今度は互いに持つべき心として、パウロが教えているのは、互いに忍び合い、許し合うという心です。これを互いに持っていなさい。忍び合うっていうのは、忍耐するとか耐えるっていう意味ですよね。なんか忍耐する、耐えるっていうとちょっと苦しくないですかこのね、耐え忍ぶっていうね、意味をね、見てみるとこういう意味なんですって。棚の上に上げるっていう意味なんです。日本で言うと自分のことを棚の上に上げるとか言いますけどね、この棚の上に上げるっていう意味はですね、何か誰かがしてしまったことを棚の上に上げて見ないようにするっていう意味なんです。耐え忍ぶっていうか、そのしたことも気にしないっていう意味ですよね。そういう心を互いに持つように。そして許し合う不思議ですよね。この許すという言葉も 忘れてあげるとかね、忘れるっていう意味を含んでいます、ね、だからこれはパウロはね、そのお互いを見るときに何かしてしまったそのネガティブな面とか落ち度を見るんじゃなくて、それは忘れて、ね、そして、ただお互いの素晴らしいところを称賛し喜び励ますことができるように、ね、そう進めてるんです。でも忘れてはいけないのが今日の最後のこの部分です。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものですって書いてあるんです。日本でも着物っていうのは帯がありますよね。当時ヨーロッパでも何か着物を着るときには帯とかベルトが ありました。時々私たちも着る機会ってありますよね。ホテルとか旅館に行って浴衣着たりしません？ね、浴衣ってね、これはもうすごい個人的なことなんですけど、正直あんまり、ね、着ないです僕は。なぜかっていうとあれ寝てるときはだけません？でね、なんかね、起きるとなんかね、なんか半分脱げてたりして、なんかこうなんかプロレス技かかってるみたいなこう感じになってね、なんかこうだったらなんか自分で持ってたジャージの方が全然寝やすくてね。でもね、皆さんこのね、帯って重要ですよね。その浴衣とかでもね、逆にそれを何枚着ていても帯があれば止まってるんです、ね、寝てても大丈夫なんです。それが止まってるんです。でもその帯がなかったら何もしてなくてもダラーンってほどけてしまうんです、ね、パウロは新しい人を着るとき、これにも帯がある。それは愛である。ね、愛という帯をしっかりと締めて、そして人に寄り添い合い、謙遜に物事を見て互いに許し合いなさい、ね、そう言ったんです。この愛がなければこの全てが崩れ落ちてしまうから、そう言ったんですね。日本にはキリスト教系の学校が実はたくさんありますね。なんたら学院とかね、いうところは大体そうです。こういう学校をミッション系と言いますけれども、関西の有名なミッション系の大学で同志社という大学が、ね、あります。もちろん有名ですね、新島ジョーさんが創設された学校ですね。少し前にもね、新島八重さんのドラマをやっていたりしましたけれども、この新島ジョーさんはこの留学先のアメリカで洗礼を受け、そして教育を学んで帰国して同志社をの元になったね、同志社 A 学校を開校をするんです。その後に学校、看護学校、病院もね開いていくわけですね。でこの48歳という若さで、まあ、病死してしまうわけですけれども、この同志社大学の、エピソードをね、今日は最後に紹介したいと思うんです。この同志社、これ同志社の礼拝堂ですけれどもね、この同志社大学は早くから学生の自由を重んじていたんです。だから議論することも認めていたんですね、学生たちが。なので学内ではさまざまな議論が繰り広げられていたそうです。でも時々ね、行き過ぎてしまう、それがね、そしてそれがこう論争になってしまって紛争につながっていく、そういう時もあったそうです。である時学生たちが一人の教師に対して不満を漏らして抗議をしたんです。それも認められなかったので彼らはストライキをしたんです、ね、ストライキを始めた。で、その学生の代表数人がこの学校長であったこう新島長さんのところに来て自分たちの主張を述べて、そしてストライキの理由も話したんです。長さんこうこうこうで、ああなんです、どう思いますか、こう言われたんです。そうすると新島調査はうんうんと聞いて、そしてこうゆっくり答えたんですって。君たちの主張はいかにももっともである。ただ一つ欠けているものがある。どうかそれを付け加えてほしい。君たちの議論の上に愛の油を注いでいただきたいということである、ってこう言ったんですって。当時であればこう反論してきた学校長に来たものは自主退学していい、除籍にする、そう言ってもよかったんです。でももちろんジョーさんは聖書の言葉を通して、そして彼ら自身も聖書を知っていたんです。だからこそ愛の、面白いですね、愛の油を注いでいただきたい、ポロって言ったんですって。 静かにこう言うと、この言葉を聞いて学生の代表たちは自分たちの心に火の矢が刺さったように感じたんですって。で、もちろんその聖書ね、聖書を信じる人たちもその代表の中にはいたんです。そして聖書をみんな知ってたんです。でも当時優秀に勉強ができた彼らは自分たちの主張したいことだけを主張し、そして和解や許し合うということを彼らは忘れていたんです。この愛の油を注いでいただきたい、この言葉で彼らはふとですね、目が覚めたんです。そして彼らのストライキはこの日以来ピタッと止んだんだそうです。どんな時にもね、どんなことがあってもそこに愛はあるのか、愛でしっかりと結んであることなのかということをね、いつも考えるべきだってことをね、教えてくれるような、そんなエピソードです。ではこの愛という帯をね、どうやったら私たちしっかりと結ぶことができます？この愛という帯をどうやったら太くすることができると思いますか？これも私たちの頑張りでは無理なんです。じゃあどうやってしっかりと結ぶことができるのか、太くすることができるのか、これは私たち自身が神様の愛を知ることによってしっかりと結ぶことができるんです。賛美を通して、ゴスペルを歌うことを通して、または聖書を通して、御言葉を通して、メッセージを通して、祈りを通して、私たちは神様の愛を日々知っていくんです。その時に同時にこの愛という帯をしっかりと結び、そしてこの愛という帯がだんだんだんだん太くされていくんです、ね、それを知らずに一つ一つのことをするときに、この着物だけがだんだんだんだん大きくなってきちゃうんです。着膨れしちゃうんです、ね、そうするともちろん帯もポーンって溶けてしまうんです。だから日々私たちは神様の愛を知っていく必要があるということですね。さて今回はパウロから新しい人として本来の歩み方をもう一度私たちは学びました。今週このパウロのメッセージをね、心に住まわせて、そして無条件でありのままで受け入れてくださる神様の愛をね、日々知っていきましょう。そして私たちもこの愛の帯をしっかりと結んでいきましょう。では一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人にあなたの愛を注いでくださり感謝します。そして導いてくださることを感謝します。あなたご自身が私たち一人一人を選んでくださり、聖なるものとしてくださったことを神様感謝します。それもすべて愛のゆえであったということを神様感謝します。どうか神様、もう一度私たちの心を解放してください。私たちの心に自由を与えてください。そして何よりもあなたの愛の深さ、あなたの愛の広さを知っていくことができますように導いてください。イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくそれぞれで祈る時間を持ちましょう。